他人のお金を使うことに何の躊躇もしない点では、教祖のように崇めているエンジニアの方が男より上回っていた。一度こんなことがあった。まだ経費精算におおらかだった頃である。男の会社に新しい営業が入社していた。営業初心者の20代の男性である。その若手が初めて契約した時のことである。そのお祝いをしたいとエンジニアの方から声をかけてきた。男は事務員に、お祝いをしてくれるらしいが、万が一のことがあるので営業経費の仮払いをしてほしい、と言ってきた。お祝いをしたいという話を出したのはエンジニアである。その電話を横で聞いていた事務員は、言い出しっぺが支払うのが筋と思いつつも、お金を預けた。翌日、案の定、男はその領収書とお釣りを出してきた。事務員はその若手社員に確認した。若手社員の話はこうであった。レジ前に向かった3人。レジ前で、あのエンジニアが払うものかと思っていた様子の男だったが、一向に財布を出そうとしないエンジニアだった。仕方なく男が支払っていた。若手社員は、僕のお祝いをしたいとの話だったのですが、あのエンジニアさん、財布、出さなかったんですよ。と首をかしげていた。社員の契約のお祝いに、会社がお金を出すのもおかしな話である。事務員も反省した。この頃から、男の営業経費の使い方に不信感を抱き始めた事務員であった。後に、あの不正領収書事件が発覚したのである。営業経費を使うのはほとんど男である。事務員は、男が入社してからの営業経費、いわゆる飲み食い代を洗いざらい拾い上げ、一覧を作ってみた。頭の中で予想はしていたが、数字として明確に示されると、あまりの馬鹿らしさに、笑いを通り越して怒りを感じるのであった。月1回の社内会議の席で、男の自尊心を損ねないように、営業経費の使い方について言及した。言い訳をさせてください。あのエンジニアと行くときは、暗黙の了解でうちが出すことになっているんです。と、ふてくされた面持ちで男は言い放った。暗黙の了解、誰の了解を得たというのであろう。事務員は、呆れ果てて言葉を失った。それでも、格好をつけたがる男の自尊心を刺激しないよう、その場を収めたのだ。不正領収書、ピンクの領収書、経費の申請制導入、居心地の悪い社内、男は、ますます、カルテルへの転職を模索するようになっていくのである。